CQ Ham for Girls。
8月11日 CQ Ham for Girls のお時間です。お相手は JI1BTL 三田香織と
JI1KTI 原田美優香です。
はい、8月です。11日です。
もうお盆も、
あ、お盆だ ね。もう早い人はそろそろもうお休みになって、お盆休み入るのかな。
ここから連休の方
も、もう連休になるから入る人いるかも ね。
あの土曜日あたりから入ってる方もいるんじゃないかな。
早めにって感じでね、お帰りになるかもしれないですね。
え、そしたら
実家に帰省して
一番長い方だとどうなんだろう、どのぐらいあるのかな。
10日から18日までお休みしちゃうの
ね。え、もしかしたら本当に
ね、あのちょっと ね年休そこに入れてとかできるかもしれない、
ね、できるかもしれないですね。
だからこの休みを利用してどっかをお出かけするとかね、
お出かけする方も、
実家以外に
いますね。
美優香さん家はもう大きいから、どっか行くっていうのもないか、家族で
どっか行くというか、帰ってくるというかね、逆にね、
もうそうか、で表にもう学校出ちゃってるから実家に帰ってくるって感じだね、逆にね、
うちが逆にふるさとになってしまってるっていうね。
だんだん大きくなってくるとそうだね。今日8月11日はなんか記念日、
8月11日というか明日かな、
明日
8月12日かな。山の日、
山の日、
あれ11日だ、
いいんだよね、11日
が山の日で、だから明日が振り替え休日だ。
そう、8月って普通さ赤い字がないのになんで赤い字あんだろう。
そう、私もなんでかなと思ってたら、ね、山の日なんですね。
山の日ね、できたね、そういったのがね。
ね、
山登りって行ったことあります？
私山登りって言っていいのかわからないですけど、栃木県の茶臼岳とか、福島県の磐梯山とか、そのくらいなら登ったことあります。本格的なトレッキングみたいな山は登ったことないんですよね。
私学校の遠足で筑波山登ったぐらいだな。
ねえ、
なんか登ったよね、
筑波山はね、登りますよね。
ねえ、私それくらいしかない。
ねえ、でもあれじゃないですか、あの無線の電波を求めて車で登ることはあるんじゃないですか。
もちろんもちろん。あのだから行ったよ、筑波さんも学生以外にちゃんとね、途中ケーブルカーで。
ケーブルカーね、今もうでもケーブルカーだったりとかね、もうロープウェイだったりね、上までビューンと行けるところ多いですからね。
多いですからね。でもさすがに富士山行ってみたいなとは思うけど、5合目まででいいやとか。
どうなんだろう、三田さんはあれですか、高山病みたいな、気圧の山の高い位置、酸素の薄いところ大丈夫ですか？
分かんない、行ったことないから、高い山で一番高いので、だって闇戸さんだもん。
あー、なるほど、ね、やっぱり行ってみないと分かんないって言いますもん ね、
まあでもね、あの今富士山もね、皆さん登山する方増えてきて、行く方はいるけど、あの弾丸登山っていう段階はやめてもらいたいね。心配だもんね、
やっぱりね、準備が必要ですよね。
あとみんな軽装で登っちゃうんでしょ、外国の方なんか
ね、やっぱり富士山もね、標高もう何メートルっていう高い山ですからね。
山の天気は変わりやすいっていうじゃないですか、
はい、
ね、下はとてもいい天気だけど、上に行ったらもう、まあもう冬のような寒さになっちゃうでしょ。
温度差も全然違いますし、やっぱ足場なんかも違うし、疲労感とかね、その酸素の濃度なんかも全然違うんでね、
ね、気をつけてくださいね。そういったドラマもまた始まったよ
ですね、
マウンテンドクター見てるけどね、
はい、いろんな人がいるんですよね、不思議。
じゃあ美優香さん、この番組は
アマチュア無線専門士 CQ ハムラジオの協力でお送りします。
さあ今日は何の曲かけましょうか。
いや、懐かしい曲をある方がカバーした名曲お送りしたいと思います。クラスの名曲をゴールデンボンバーの桐生院翔さんがカバーしました。夏の日の1993。
別人のプロポーション、 I'm その素肌そのセクシー超高層ビル走るハイウェイ、ああ金色のプール、ざわめく街を切るように君は飛び魚になった。ドラマティックに Say yeah yeah love、 ミステリアスに Soul all night、
program is being broadcast on Tochki, CRT Radio, and Chiba, Kadzusa FM, with FM Palaloon in Ibalaki as the key station. CQ Ham for Girls.
はい、聞いていただきました。キルイン翔さんでした。
はい。
はい。またちょっと違うね、本家とはね。うん、
雰囲気がちょっとまた違って。うん、これはまたこれでいいですね。
そうですね。うん、で、この歌だったら皆さんもね、あ、聞いたことあると思って。
ねえ、懐かしい夏の名曲、
はい、うん、多分この方も懐かしく感じられたんじゃないでしょうか。はい、吉澤さん。
はい、CQハムラジオ編集部の吉澤です。今日もよろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。どうでした、はい、今の歌懐かしく感じ、
ね、懐かしい、ね、懐かしいですね、
ですよね。はい、それがキリュウインさん、
タイトルからしてですね、
そうそうそうそう、
1993
年ですからね。
93年ですか。
もう20年以上前ですよ。
なかなかね、
もうそんなになるんですね。
そんなになります ね。
あの頃何やってたんだろうみたいな。
いや、あの頃も忙しかったですね。なんかいろんなことやってましたね。
ねえ、そうですね。はい、
いや、やっぱあのね、若い頃は好奇心を、今でも好奇心旺盛ですけど、若い頃はさらに好奇心旺盛ですから ね。
今日はみんな眠い眠いって言ってますけど、この頃はさ、 もう24時間遊んでても平気だったからね。働いてんじゃない、遊んでて。ですよね、吉田さんね。
いや、おっしゃる通りでした。
だって私だって朝まで飲んで、その後寝ないで仕事行ったよ。
すごい。
だって仕事終わりにだって飲み屋さん行くわけじゃないですか。
うんうん、
夜のスナックに。そうすると朝までスナックで飲んでて、朝ラーメン食べて、じゃあ仕事行くかって行きましたよね、吉田さん。
いや、まあ、どちらかというとあの走り回る派だったんで、
夜
遅くまでいろんなところに行きまくってましたね。
ね、はい、そんな青春時代でございました。さあ、それじゃ今日はどのようなお話にしましょうかね。
そうですね。まあ、今もの、先週ね、三山ひろしさんにご登場いただいて、はい、ドローンが きっかけで、
はい、
アマチュア無線始めた、
うんうんうん、
おっしゃってましたけれども、最近やっぱとかく、まあ、今回ちょっと、シーキハマラジオの8月号もう発売してから、ね、ちょっと時間経っちゃってまして、次の号もちらほらどんな感じになるんだろうなって気になってるっていう方もいる時期なんで、ちょっと今回話題変えましてね、
はいはい、
若い方たちにアマチュア無線をこう興味を持ってもらう、うんうん、方法は今あるのかみたいな、
うん、確かに
考えて、
うん、確かにあのね、昔は通信方法がなかったから、あのアマチュア無線っていうのがすごく発達したわけじゃないですか、うん、携帯電話がない時代にお話できちゃうんですからね。
いや、そうなんですよ、うん、それで若い頃ね、先ほど私は飲み屋行かないで走り回ってたって言いましたけど、
はいはいはい、
ね、みんなで無線機を車につけて、
あ、それで走り回ってたんですね。4年の助手席は無線機だった時代ですね、じゃね。
助手席は無線機だった時代ですね。で、その後その無線機が、まあ、無線機じゃない状態になると、
はい、
ちょっとね、次の人生かなっていう
感じ。あ、とりあえず最初はまず助手席無線機の時代から入っていくんですね。
そうですね、はいはい、でそのうちそれが違うとなると、うん、なんかいつの間にかね、
うん、それでもやってる方とちょっとお休みしちゃう方と分かれるって感じですかね。
あ、そうなんです。やはりそういう時期はちょっと無線お休みして集中した方がいいかもしれないですね、うん、
ね、いろいろね、
今経験者の方にもよるとは思うんですけども。
はい、はい、さあ、そんなね、はい、子供たち、そう、子供たちにこの無線の世界にっていうので、なんかこう、ゲームみたいなので子供たちがこう無線もなんか楽しめるっていう感じではできないもんなんですかね。
うん、それは、まあ、これはあくまでも個人的なね、意見なんですけど、うん、FT8 って結構ゲーム性あると思いません？
私はもうまだ FT8 やっていない人なのであれなんですけど、
あれがなかなか、前もちょっと話したかもしれないですけど、ね、マウスクリックするタイミングである、はいはい、その前の判断力、はい、
あ、確かに、ね、瞬発力とかそういった神経、なんだ、必要ですよね、そういったのが。
そうなんです。ただ単にマウスクリックしてれば更新できると思ってたら大間違いなんです
よ。FT8 ってそうじゃないの？ただクリカチャカチャしてればいいんじゃないの？
できるんですけど、ええ、あ、この人と更新したいって思うじゃないですか、
はいはい、
思った時にその人を射止められるかっていうのは保証の限りじゃないんですよ。ただマウスクリックするだけじゃダメな場合も多いんですよ。
じゃあ、なんかちょっと、私あんまりゲームやらないんだけど、そういったゲームをやるみゆかさん、
はい、
やっぱりそういったタイミングって必要なんですか？なんかこう、なんかをやってる時って。
ゲームですか？
ゲーム、
うん、確かにタイミング逃すとね、やられちゃったりしますからね。
ああ、そうなんだ。
ちょっとあの戦略を、うん、こう瞬時の瞬時にこう判断しなくちゃならないというパターンが結構その FTA とあるんですよ。ですからぼーっとしてるとダメなんですよ、
うん、チコちゃんに怒られちゃうよ、チコちゃんぼーっとしてんじゃねえよってね。
そうなんです、うん、で15秒受信15秒間画面がこう動かない状態があるんですね、
はい、
その時に15秒たって一気にダッとこう滝のように情報が流れてくるんですよ、表示されるんです、
う
ん、その中から更新したいターゲットいるかどうか一瞬のうちに探し出して、 パッて見てクリックしないとね。
戦いですね。
戦いだね。
バトルだバトル。
あ、だからよくおじちゃんたちがなんかできなかったよ、見えてんのにできなかったよとか。
そうなんです。それはただ単に単純に、うん、あ、見えてる、マウスクリックしてみよう、ポチってやるだけだから。その前の段階にどこの周波数があるんですね、調整できるんですけど、うん、どこの周波数に合わせてマウスをクリックする、
うん、
ちゃんとそれ作戦を練ってやらないと。
そうなんだ、
ね、もう適当にやればできるだろうってのは大間違いなんですよ。運もありますしね。
それで今おじさまたちは熱くなってるんですね。これで
熱くなってる
です、うん、じゃあ意外とそういった今言ったように子供たちにね、ゲームばっかりやってとかって共通するところがあるかもしれないですね。
あるんです。でその、まあ、競争じゃないですか。みんな
そうですね、
この人と更新したいっていう、
う
ん、その大人気の人が出てきたらみんな更新したいんで、うんうん、みんな一斉に呼ぶんですよ、
はい、
呼ぶんですけど取ってもらえた時の爽快感、勝ったぜみたいな。まあそういうのが面白いかもしれないですね。
あと今月号のちょっとね記事を見ていたらですね、FT8 ネタのところに、なんか任天堂スイッチを使ったって書いたんですよ。
そうなん
で、任天堂スイッチ、私は持ってないけど持ってる？美香さん持ってる？
うちありますね。
スイッチで何するの？スイッチってなんかあれするとさ、なんかゴルフのあれになったりテニスになったりいろいろこうなったりするんでしょ？それじゃないの？スイッチこっち？スイッチ押すの？
スイッチはどっちもできるんですね。
あ、スイッチもどっちもできるんですか？
画面にそのリモコンをカチッとつけて普通のゲーム機みたいに遊ぶこともできるし、リモコンだけパコッと外して今三田さんがおっしゃったみたいに手で持ってラケットみたいに振ったりとか、うん、にも使えるんですよね。
じゃあここの記事を今回書いてくれたスイッチ使って何やったんですか？
この任天堂スイッチって裏技があるみたいで、
裏技？
ゲーム機じゃないですか、
はい、
ゲームソフト入れるんですけど、はい、なんかそこにあの Linux 系の OS が入るんです。 OS っていうのはあの、
はい、
Windows
みたいな、
ああいうあのパソコンのいわゆるマスコミ的に言う基本ソフト、
はい、これそれがね、任天堂に入っちゃうの？スイッチに入っちゃうの？
スイッチに入っちゃうっていう裏技があって、
で
それをそこにそういうLinux という系の基本ソフトを入れて、
うん、
そこにあの FT8 のソフトを入れて FT8 を動かしちゃうみたいな。でも画面ちっちゃいじゃないですか。
はいはい。
スイッチの中に FT8 のソフトウェアの画面出したとしてもちっちゃいんで、それを Wi-Fi でつないでみて、
うん、
外部のタブレットで見て運用するとかね、そういうなんかテクニックを。
なんかでも逆に子供たちなんか喜びそう。
で裏技伝授記事なんですけど、やってることはちょっとマニアックなんですけど、それを
マニアックだと思いますけど、
ポタをこう楽しんでる方なんで、
はい、
公園でやってみたら子供たちが寄ってきたとか。そ
ういうおじさん何やってるのみたいに。
そうおじさんがあの任天堂スイッチ見てなんかもう真剣な顔してね、
うん、
お前 FT8 ですから、
あおじさん何のゲームやってんのかと思って見に行ったら、
そうなんです
よ、ゲームじゃなくてなんかよくわかんない
けど、ね、声かけられたなんて記事書いてありますよね。
へ、
まあ、あの若い人にはなんかちょっとそういうゲーム性、コンテストもゲームなんですけど、
うんうん、
コンテストもゲームじゃないですか、
はい、
でちょっとあのガチな体育会系っぽい感じがするじゃないですか、うん、
だって今だって e スポーツがねすごい流行ってるじゃないですか、
う
ん、あれだってね、コンピューター使って、ね、クチクチクチクチやって戦いですもんね。
戦いですし、そういう、うん、まあそういうなんていうんですかね、他と競争し合ってっていう部分もあるよっていう、うん、家にこもってこうね、なんかごちょごちょやってるだけじゃないよっていうところをアピールしたりでも、まあそれもあるんですけど、なんかやっぱり一番近道ドローンとか。
うん
じゃないのかなと思いました。三山さん、先週の三山ひろしさんのインタビュー聞いてて、
うんね、うん、あの夢中のことになると、ね、その好きなことになると本当にのめり込んで若い子はやっていきますしね。
そうですね、うん、でドローンで 5ギガアマチュア無線の免許使って5ギガの、ね、FPV でこう映像伝送してっていう、
はい、
あれもすごい面白いと思うんですよね。
そうですよね、
うん、
でさらに今の若い子はそのね来た映像を自分で編集して加工して、
うん、
ね TikTok に上げたりとか いろいろするわけじゃないですか。
そうですね、うん、まあ、それをちょっと支える一つの技術としてアマチュア無線って、まあ、無線というものがあって、うんうん、それを一般の私たちが趣味で使える電波というのがアマチュア無線であると、うん、
はい、
それだけじゃなくて広いこう世界が広がってるよっていうその入り口として、まあ、ドローンとかそういう技術もねどんどんどんどん5ギガの、まあ、まあアマチュア無線の免許取って5ギガやってみてっていうのも入り口になってもいいんじゃないのかなと私は勝手に思ってしまいました。
確かにやっぱりちっちゃい時からのそういった趣味でね大人になっても今になってももうやってるっていうのがこの今のアマチュア無線家の方々じゃないですか。結構ちっちゃい頃から興味があってものづくり好きだったりとか、
お子様たちが5ギガの、ね、そのドローンをこう操るっていうのはできるかどうかっていうのは微妙な部分あるのかもしれない、う
ん、でも今の子供たちさ、ね、スマホ渡したらさ説明書いらなくて自分でいじってなんかやっちゃうでしょ。
いやそうなんですね。
ちっちゃな子供にあれ預けただけだってなんかやりますもんね。
ええ、
信じられないけど。
いや面白いのがこう雑誌作って質問とか受けるじゃないですか、はい、その時に若い人ってほとんどからの質問ってほとんどないんですよね、
うん、
皆さん自己解決しちゃってるっていう、
うんうん、今もう何でもスマホで調べるんでしょうからね、
うん、
そうですね、
ねえ、
うん、なのでいやちょっとねそれ今思えばそうだなと、うん、若い方との質問対応っていうのはほとんどないなと思います。
みゆかさんちほら若い子たちいるし、うん、特にお兄ちゃんはなんかちっちゃい頃結構ね無線っていうかイベント連れてったら結構興味持ったじゃないですか、
うんうんうん、
それからなんかあれしてやっぱり学校もそういう理系関係の学校行ったわけでしょ。
はい、そうですね。
やっぱり小学校の頃から、うん、昔から結構興味あったの。
だ基本的にでも好奇心が旺盛なんだと思うんですよね。だから、うん、これは面白いとか、あ、見たことないとかやってみたいっていうことに対してこういろいろ挑戦するっていう感じだったのかな。だから無線もだから今見た言ったみたいに知らないものだから面白かったんじゃないかなって思うんですよね、うん、見たことなかったから、
ね、で、うん、本当はお兄ちゃん免許取りたかったんだけど忙しくてね、うん、お兄ちゃん免許取らないで妹の方が取っちゃったって言ったの。
そうなんです、そうなんです睡眠学習でね
睡眠学習 でもお兄ちゃん の友達は取ったのかな免許なんか一緒に取ろうとかって言ってた子もいたみたいだけど。
ああ、みんなねちょうど無線の免許を取ろうか取らないかの時に受験戦争の中に巻き込まれちゃったんですね。
やっぱり今これラジオ聞いてらっしゃる小さいお子さんいらっしゃるところは受験に関係ない時期にまず取っちゃうしかないんだね。小学校ぐらいの頃にやっぱり
もう小学生の時だと睡眠学習でも周りおじさまたち優しくしてくれるみたいなんで、
うん、
うん、すごく取りやすかったみたいなんでね。
これが中学生になっちゃうと結構忙しい、逆に忙しくな
っちゃう。忙しい、もう部活はあるし、もう受験あるし、うん、テストもあるしね、うんうんうん、
なんで小学生がやっぱり狙い目だね。
そうですね、小さいうちに取っちゃうと楽ちんですね、
うん
うん、
という結論です吉田さん、
今の若い人は忙しいんですね。
そうなん、特に中学生、うん、高校生やっぱり一番やってもらいたい時期の子たちは逆に忙しいんだよね。
ね、そうですね。
ただね、小学校の時にもう取っておけばね、うん、免許はあるんでね。
そうそうそうそう、うん、
国家資格、国家資格、
うん、だから体験運用やっても一番来てもらいたいその中学生高校生っていうのがやっぱり少なめですもんね。みんなやっぱり部活だなんだっていうので、あ、来れないんだなって感じで、
それはありますよね。
そうだから、だからといってね、今度小学生になっちゃうと内容的にね結構まあ難しくなってくるから教えていく先生の方も大変だしね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、でも取った後の可能性としてはアマチュア無線やってるといろいろ身につくことがいっぱいあるじゃないですか。
ありますね、そうですよね。
まずね、うん、これは冗談半分かもしれないんですけど、おじさんたちのあしらい方まあ、あしらってたら申し訳ないですけど、
うん、ね、そう、大人との付き合い方ができるかな。
そうなん
かね、子供、
ちょっとね、インパクト与えるためにね、あまりいい言葉じゃないのを使っちゃいましたけども、
は
いはい、
分かります。
やはり ね、うん、あの目の上の人との関わり合い方、すっごい勉強ありますね。
はいはいはい、うん、
ね、まあ、ね、こういうこと言ったら目の上の人を喜ぶだろうなみたいなね。うんうん、それで人間関係を潤滑にしていくとか、
あとはね、そういった大人の人たちと接してるとやっぱりいろんなこともね勉強になって覚えるようになりますしね、うん、す
勉強になることね、
うん、いっぱいありますよね、
やって思えばね多かったですね、
うん、
あとあの外人と知り合いになろうと思えばすぐなれる、
あー、わかるわかる、
まず英会話を勉強するにもで教材がゴロゴロしてるって言うんですか、
そうですよね、なんかあのね、アマチュア無線の映画会話の英語で英語を覚えたっていう方いらっしゃったって言ってます
そうですね、
ねえ、
ね、うん、子供さんたちにはそういう方もいらっしゃって ねアメリカ人の日系アメリカ人の方でいらっしゃいましたね、
うん、でそれでね、あのある程度免許取ってアメリカの方だったりそういった方とつながれば、いやおなしに英語で喋らなくちゃいけないから勉強にもなりますしね、
そうですね、
会話のね、
うん、まあ、日本にいながら、なんていうんですか、もう英語で喋らなくちゃならないチャンスというか、ね、うんうん、そういうシーンがいっぱい出てきちゃうっていう環境にを作り出すこともね。
駅前留学しなくて大丈夫ですね。
そう駅前しなくても自宅で大丈夫。
自宅で大丈夫、ね、
ね、ね、まあ、あと手先が器用になるとか、ね、技術力、
ね、
電気に詳しくなるとか、ちょっとしたことを、ね、簡単に修理できるように、結局自分でしか直せないこととか対処できないこととか、
あと危ない危ないって言って今の親はやらせないことも結構多いけど、危ない危ないじゃなくてやらせてみて、それでなんか怪我したら、ほらね、危ないでしょって、そういったものから教えていくっていうのも必要かもしれないですよね。
でそうですね、実際にやってみて本当に危ないんだ、うん、怖いもんして、で実際屋根の上に、ね、でアンテナいじってみて、下見たら、うん、おお怖えって思うのも上がってみなくちゃ分かんないと思いますからね。
そうそうそうそう、やっぱりね、それを今はもうやる前からダメっていうようになっちゃったからね。
でそのための安全グッズも今しっかりしてますからね、うん、ホームセンターっていう便利なショップがあります。
そこに、ね、そうですね、
安全対策グッズいっぱい売ってますからね、うん、で実際に本当に
そういったものもね、時代とともに良くなってきてるってことですもんね。
良くなってきてる、それ良くなる前にいろんなことが起こってたわけです、
う
ん、
今までね、だからこういったものができてきたっていうのもあるんですもんね。
うん、そうなんですよ、本当にね。
じゃあそんなことで皆さん、子供さんのうちにね、なんか興味持つことあったらね、今かうちやらせてあげましょうね。はい、ということで吉田さん、はい、今日もありがとうございました、
はい、ありがとうございました。
This program is being broadcast on Tochki CRT Radio and Chiba Kadzusa FM with FM Palaloon in Ibalucky as the key station. CQ Ham for girls. CQ
Ham for girls. はい、ということでね、いかがだったですか。
ね、今の子だってラジオ自体もあんまり触ったことがないとか。
そうそう、まあまず家にラジオがないっていう方ももしかしたらいるんじゃない。ラジオはスマホみたいな、
うん、震災後にね、やっぱりグッズでね、うん、1個2個あるよって、でも使い方もわかんないし、もうましてやね、こう昔の子みたいに分解したりとかね。
しない、そうだ ね、分解ね、昔の子って分解したよね。中身どうなってんだろうって、
ね、必ず怒られましたけど。今ね、そういう風な仕組みとかを知ろうっていう機会もないんで。
そうだね、
この連休中ぜひぜひね、
ちょっと壊してものこれ壊していいよみたいなね。
壊していいものをね、親子で分解していろいろ仕組みを学んでみるのも面白いかもしれないですね。
はい、みゆかさん、この番組は
アマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオの協力でお送りしました。
お相手は
JI-1KTI 原田みゆかと
JI-1BTL 三田香織でした。それでは皆さん、73、88、さよなら。